2020年5月24日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。ペテロの手紙第1、2章4節から6節。ペテロの手紙第1、2章4節からどうぞお聞きください。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たとえ生ける石です。あなた方自身も生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。お祈りを捧げましょう。天地全能の父なる神様、主の偉大な御名を賛美いたします。かつて神様の背き罪の道を歩んでいた私たち一人一人を神の一人子イエス・キリストの十字架の死によって贖い、教会として兄弟姉妹としてこの世から選び集めてくださったことをありがとうございます。主日を記念してこのように礼拝が捧げられることを感謝いたします。今はコロナウイルスの影響で兄弟姉妹がそれぞれの居場所で礼拝を守っていますけれど、その時間神様が豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹のお祈りとご奉仕に支えられて、このように礼拝が守られていることを感謝します。コロナウイルスの事態が、緊急事態が解除されることを期待し、また教会堂での礼拝が再開することを祈り求めております。そのための会堂の準備、また礼拝の体制のためにも、教会の上に神様からの知恵と導きを与えてください。ご自宅で礼拝を捧げ、神様と交わりを持っている兄弟姉妹一人一人の上に、神様霊的な祝福と恵みを与えてください。ご家庭で働きをする方々、また職場で働きをされる方々、学校が今休校中でありますけれど、学校の学業をしている学生の方々、それぞれの居場所で神様の助けと守りがありますようにお祈りいたします。 健康体調をお守りください。そして6月から学校が再開する予定でありますので、それに向けても学生の皆さんが良い時間また準備ができるようにお守りください。コロナウイルスに関係する働きをされている多くの方々のためにお祈りいたします。医療、福祉、行政、教育などの現場で働きをされている方々、そしてコロナウイルスの影響で仕事の影響を受けている方々の上に神様からの守りがありますように。今日の礼拝を最後までお守り導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌158番、子羊おば褒めたたえよ。 主の祈りをお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。本日の聖書箇所を朗読いたします。交互に2節ずつお読みしましょう。ヨハネの福音書12章36節から50節です。ヨハネの福音書12章36節から2節ずつ、私が最初にお読みいたします。36節から。自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。
それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。
主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を固くなにされた。彼らはその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないように。イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。
しかしそれにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。
イエスは大きな声でこう言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。
私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。
私を拒み私の言葉を受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきことを話すべきことを私にお命じになったのだからです。
私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、 父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。
お祈りを捧げましょう。神様、聖書の御言葉を通して神様のことを、イエス様のことをもっと私たちに教えてください。理解する心、聖霊様の助けを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私たちがヨハネの福音書から御言葉を聞き始めて約1年が過ぎました。福音書の中ではイエス様と弟子たちの時間が3年ぐらい過ぎています。3年前、イエス様はヨルダンの川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けました。バプテスマを受けたことによってイエス様の公の働きが始まったのです。イエス様がバプテスマを受けたとき、神の御霊が鳩のように天から下ってきてイエス様の上にとどまりました。イエス様の上にとどまった神の御霊はイエス様がまさにメシアであることを示す神様の印であったのです。それを見たバプテスマのヨハネはイエスこそ神様の御子であることを証ししました。その後イエス様は弟子たちを呼び集め、3年の間共に過ごしながら公の働きをしてきました。多くの奇跡と印を通してイエス様はご自身が神の御子であることを世に示しました。そしてイエス様はいつも神の御心と神の時を願い求めていました。今日の箇所はヨハネの福音書の前半部の最後の箇所であります。またイエス様の公の働きの最後の箇所でもあります。今日の箇所ではヨハネの福音書の前半部のイエス様の働きに関して結論が書かれています。イエス様の公の働きとユダヤ人の反応についてヨハネは旧約の預言の言葉を用いて説明しています。先週私たちはイエス様の十字架の死の意味についてお聞きしました。十字架の死は豊かな命の実を結ぶための死でした。これは道徳的な教えではなくて霊的な教えです。二つ目に、神様の栄光を表すための死でした。十字架を通して神と人との関係が回復し、究極的には世の初めにあった神の栄光が回復するのです。 三つ目に、サタンを追い出すための死でありました。十字架の上で人々の罪をあがなったイエス様は、実はサタンに打ち勝ったわけです。イエス様の十字架の死は、サタンに支配されていた人々を自由にするものでした。今日は3年間のイエス様の働きについての結論とユダヤ人の反応について共に聞きたいと思います。一つ目のポイントです。神様が与える癒しについてです。それは人間による不完全なものではなく、キリストイエスによる完全な癒しでした。37節から41節をお読みいたします。どうぞお聞きください。37節から41節です。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕が誰に現れたか。イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。イエス様は天の真理を述べ伝え、多くの印を行いました。けれど、イスラエルの宗教指導者や民はイエス様を信じませんでした。ヨハネはこのようなユダヤ人の不信仰が神のご計画を妨げるものではなくて、むしろ旧約の予言を成就するものであると言っているのです。ヨハネは38節で、旧約時代に予言されたイザヤの言葉を借りてこう言いました。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。ユダヤ人の間でメシアの福音が述べ伝えられましたけれど、人々は信じませんでした。神の奇跡がイエス様を通して現れましたけれど、人々は悟りませんでした。イザヤはイエス様の時代に起きる民の不信仰を予言していたのです。そして40節でもイザヤの予言の言葉を借りてこう言いました。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。 ユダヤ人には人間的な基準で人の信仰を判断しようとする傾向がありました。しかし神様は人間の知恵や努力による信仰を、努力によっては信仰を持つことができないと言われたのです。信仰は人間の内側から出るものでもなく、人間が作り出すこともできません。信仰は恵みによって神様から与えられるものだからです。ですから人間の知恵や努力に頼ろうとする人は、イエス様に会い、その印を見たとしても目で見ることはできません。その心はますます固くなになってしまうのです。神様が人に与えようとするものは、人によって与えられる不完全な癒しではなくて、人の砕かれた霊と心を持ってイエス様によって受ける完全な癒しでした。完全な霊的な回復のためにイエス様は世に来られたのです。二つ目のポイントです。信仰を隠した人たちについてです。その人たちは神より人を恐れていました。神の栄光、栄誉より人の栄誉を愛していました。42節と43節をお読みいたします。42節と43節をどうぞお聞きください。しかし、それにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ、街道から追放されないように、パリサイ人たちを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。イザヤの予言の通り、イエス様に直接出会い、教えを聞き、奇跡を見ましたけれど、印を見ましたけれど、イエス様を信じない多くの人々がいました。一方、イエス様を信じた人々もいました。その中にはユダヤ人の議員たちが多くいたのです。しかし、イエス様を信じた議員たちは、ユダヤ人の議員たちは、街道から追放されることを恐れていたのです。彼らは、自分たちの信仰を公に告白することはしませんでした。街道から追放されることは、当時、宗教的に隔離されるだけではなくて、社会的にも追放されることを意味していました。社会的に高い地位についていた議員たちには避けたいことで あったのです。彼らはイエス様を信じてはいましたけれど、不利益を被ることは望んでいませんでした。また人々の反応に対する恐れが彼らの信仰を萎縮させたのです。神様が人間の霊的な目を開いて見えるようにしてくださり、また耳を開いて聞こえるようにしてくださったとしても、信仰が与えられたとしても、人が自分の心を世の利益と世の栄光に向けるとき、私たちの人生は、私たちの歩みは神様から遠ざかっていくのです。ユダヤ人の議員たちは神よりも人を恐れました。そして神の栄誉より人の栄誉を愛していたのです。三つ目のポイントです。三つ目のポイントはイエス様が世に来られた理由です。イエス様は世を裁くためではなくて、救いと永遠の命を与えるために世に来られました。47節から50節をお読みいたします。47節から50節をどうぞお聞きください。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。私を拒み、私の言葉を受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。イエス様はご自分を使わされた方が父なる神であることを明かしました。イエス様を信じることがまさに神を信じることであると言われました。イエス様が言われた言葉が自分の言葉ではなくて神から受けた言葉だったからです。イエス様は完全に神様の御心をそのままを語り、それを守り行っていました。イエス様はご自分を無にして神の栄光を求めていたのです。イエス様がこの世に来られたことも、神様に使わされ、神の御心をなし、神の栄光を表すためでありました。 結果的にはイエス様の話した言葉によってこの世は裁きを受けることになります。しかしイエス様がこの世に来られた本当の目的は世を裁くことではなくて世を救うためであったのです。世を裁くためではなくて人類に置かれている神の怒り、御怒りから救い、人類に宣告されている永遠の死から救い出すためでありました。ですから、イエス様に裁きの責任があるわけではなくて、イエス様にあるものは人々への愛と恵みであります。世の人々は根本的に偽りの中で生きていましたから、真理であるイエス様が来られた時にその真理を知ることはできませんでした。人間が求める人間的な栄光だけを価値あるものと思っている人間たち、人間にとって神の栄光を悟ることはできませんでした。そのためにイエス様は神様の刑事となられて人間の体を着てこの世に来てくださいました。イエス様がこの世に来られた理由は完全な癒しを与え私たちを霊的に回復させるためでありました。今週一週間この御言葉を覚えて兄弟姉妹ともに歩んでいけたらと、いきたいと願います。賛美の伴奏を聞きながらそれぞれの居場所でお祈りを捧げましょう。最後に私がお祈りを捧げます。神様、イエス様をこの世に送ってくださりありがとうございます。暗闇の中のこの世に光として来てくださったイエス様、ありがとうございます。私たちの罪を贖うために十字架の上で生贄として捧げられましたことをありがとうございます。 イエス様と神様の愛を覚えて、私たちも神様の栄光を求めて歩むものとさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。正英の教会福音賛美歌271番、父子聖霊の王を賛美を捧げましょう。といたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げている兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。